新聞の投書欄にこういうものがありました。九九がなかなか覚えられない小学校2年生の孫、二の段を練習していたので肉はと聞いたらおいしいと得意な顔で答えた。今日も神様のおいしい御言葉を共にいただいていきたいと思います。アメン。詩編67編からお読みします。指揮者のために弦楽器によって賛歌歌。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。アメン。今日のこの詩編67編の一節は、私たちの教会では礼拝の最後の祝祷の時に用いていますが、旧約聖書の民数記6章に出てくるアロンの祝福と呼ばれる祝福の言葉との関係が指摘されております。旧約聖書の民数記の6章にこのように書いてあります。アロンとその子らに告げよ、あなた方はイスラエルの子らに言って彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。アロンという人物は祭司でした。祭司の役割は神様の祝福を仲介することであります。この箇所の驚くべき約束は、祭司のアロンがイスラエルの民を祝福するときに、なんと神様がイスラエルを祝福するというんです。私が祝福すると。つまりイスラエルは神様の祝福を受けた者として生きるように命じられているということであります。これは実はイスラエルの始祖であるアブラハムに対して神様が命じたことでもありました。神様はアブラハムにこのように言われたんです。あなたは祝福となりなさい。関西聖書神学校の鎌野先生がこんなふうに解説されておられます。主に祝福されたアブラハムが祝福そのものとなるのです。これまでの経過からわかるように、世界には呪いと悪が満ちています。しかしそのような世界の真ん中でアブラハムは主の祝福を受けたものとして生きるように命じられています。アブラハムは主が全世界の民を祝福するために備えた具体的な働きの器です。ただ創世記の12章3節を見ていただきますと、この全世界の民の祝福にはある決められたプロセスがあるということがわかります。神様はアブラハムにこういうふうに言うんです。12章の3節でこのように言っています。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラハムがまず祝福された者として生きます。すると今度はアブラハムを祝福する数多くのものが生み出されていきます。 そしてアブラハムを祝福する人を神様はアブラハムが祝福したように祝福されます。このようにしてアブラハムを介して神様の祝福を受ける人々が次々に起こされ増え広がって、ついには全ての人が祝福された民、アブラハムの子供たちとなるんだというんです。いずれにせよ神様の目的はアブラハムを通して全世界を祝福することなわけです。この祝福を実現するために神様はアブラハムと契約を結び、そしてアブラハムの子孫であるイスラエルの民と契約を結びました。出エジプト記の19章で神様はイスラエルの民にこのように言われるんです。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。イスラエルは祭司の王国となると言われたっていうんです。要するに神様の祝福を取り継ぐ存在となると言われたんです。ですから今日の詩編では自分たちが祝福となるということを祈るだけでなく、世界を祝福しようとしている創造主である神様の祝福をその代理として諸国民に取り継ぐということを歌っているわけです。ある聖書学者はこんなふうに解説しております。彼らが祝福されるのは世界的な祝福となるためだ。 They are blessed in order to be a blessing worldwide。彼らが祝福されるというのは世界的な祝福となるためなんだと。私たちが理解する必要があることは、イエス・キリストを信じる者もまた祭司の王国であるということであります。新約聖書にはっきりとこのように書いてあります。ペテロの手紙、後ろの方でありますが、ペテロの手紙第一、二章九節にこのように書いてあります。ご一緒に、スクリーンに映りますので、ご一緒にお願いしたいと思います。ペテロの手紙第一、二章九節、ご一緒にお願いします。はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それは、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。アメン。イエス・キリストを信じる者もまた祭司だって言ってるんです。神様はイエス・キリストを信じる者たちが祝福された者として生きることを願われておられます。呪いと悪が満ちるこの世界で祭司の役割を担ってほしいと願っているわけです。それでは祭司の役割とは何でしょうか。祝福を取り継ぐというのはどういうことでしょうか。具体的に聖書はこのように進めているんです。同じペテロの手紙の第一の3章9節にこのように書いてあるんです。スクリーンに映りますのでご一緒にお願いします。はい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。アメン。暗闇の力は何とかしてこの世界を呪いと悪で満たそうとするわけです。やられたらやり返したいと思うのが、これが普通の感情だと思うんです。暗闇の力は何とかして私たちが悪に対して
悪を返すように、この地が悪と呪いで満ちるようにしようとしてるわけです。だから聖書はこのように言ってるんです。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。そのために、そのために何よりも必要なのは神様の臨在であります。新改訳では今日のこの詩編の67編の一節、こういうふうに訳してるんです。御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。ところが原文を直訳しますと、こういうふうに訳せるんです。御顔を輝かせてください、私たちと共に。御顔を輝かすというのは喜びを表す表現でありますけれども、でも御顔を輝かすという言葉の後には、一般的にはその対象として私たちにとか私たちの上にと綴るのが、この方が自然なわけです。実際に最初にお読みしましたアロンの祝福もあなた方の上にと、そういうふうに書いてるわけです。でもここで使われている単語は私たちと共になんです。私たちと一緒に together、 私たちと共に with us と書いてあるんです。どういうことなんでしょうか。ある学者はこういうふうに指摘してるんです。神様の臨在は神様の祝福と共に来る。この地で祝福されたものとして生きるためには、祝福を与えてくださる方の助けなくしてはありえないということであります。神様の臨在なくして祝福されたものとして歩むことはできないということであります。今日のこの詩編67編3節と5節は全く同じ言葉が繰り返されております。3節ご一緒にお願いしたいと思います。はい。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国々の民ということは国々ですから、明らかにイスラエルの国に限定された、そういう話ではないということであります。ですからリビングバイブルでは5節の方をこういうふうに訳しているんです。全世界が神を褒めたたえ、地上のすべての国が感謝を捧げますように。立教の月本先生はこんな解説をしているんです。もろもろの国民が神に導かれ、真の神を讃える時代の到来を願う。要するに今日のこの詩編67編は終末論的響きを持った祈りの詩編なんだというんです。確かにこの世界の終わりに神様の公正な支配と導きが世界中に及び、全世界が神様を褒めたたえるようになると聖書はそういうふうに語ってるんです。その日イエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を帰すると聖書はそのように言ってるんです。すべての舌が褒めたたえると。4節にこのように書いてあります。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。公正をもって国々の民を裁かれと書いてありますように、神様はイスラエルの国だけでなく全世界を治める王なる神様であります。 この箇所の裁くと訳された単語は支配とか治めるという意味だと言われている単語であります。ですから神様の公正な支配が人々が神様をこぞって賛美する根拠となると言っているわけです。聖書はこの世界の終わりに神様の公正な支配がこの地にもたらされると予言しているわけです。新約聖書のコリント人への手紙の第一の15章の24節にこのように書いてあります。それから終わりが来ます。その時、その終わりの時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。神様が王となって公正に治められるからこそ、すべての人は神様を褒めたたえると言います。地の国民を導かれると書いている、この導かれると訳された単語は羊飼いが羊の群れを導くときに使用される単語であります。神様が羊飼いとなって人々を義の道に導かれるからこそ、すべての人は神様を褒めたたえるというわけです。6節にこのように記されております。6節、地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神様の憐れみなくして大地の実りはありません。聖書はこのように言っています。出引きにこのように書いてあります。私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶ。ですからここでは地の実りが神様の祝福の印として描かれているわけです。ただどんなに地がその産物を出したとしても、その収穫物を一部の人が独占したり略奪が起こったら、それは祝福とは呼べないわけであります。ですから真の祝福として実現するのは、神様の公正な支配と導きがこの地上に実現する時だと言えるんだと思います。イエス様はこのように教えられました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。実はこの幸いですと訳されたこの単語、この単語は祝福されているとも訳せる単語なんです。イエス様は心の貧しいもの、すなわち自分が有限、限りのあるものであり、弱く脆く欠けがある、神様が必要であることを認めることができる人、私は神様が必要なんだと謙遜に認めることができる人、その人こそ祝福されている人だとイエス様はおっしゃったわけです。そして興味深いことに、天の御国はその人のものだからですと、実はここで未来形ではなくて現在形が使われているんです。未来形ではありませんから、天国はその人たちのものになるだろうと言っているわけではないんです。現在形ですから、未来の話ではなく、今現在天国がその人と共にあるとおっしゃられたんです。つまりこういうことであります。イエス様が私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえられたことによって、神様の公正な支配と導きがこの地上に実現したんです。もちろん今この世界を見ると、 そうなんだろうかと思うことがたくさんあるわけです。完全に神様の公正な支配と導きがこの地上に実現するのはイエス様が再び来られるこの世界の終わりの話であります。でもすでにイエス・キリストの十字架の御業によって実現したんです。天の御国は神様がいなければどうすることもできないと認め、悔い改めてイエス・キリストを信じる者たちのただ中に実現してるんです。ですからイエス・キリストを信じる者はすでに祝福されてるんです。今から4年前の2020年の1月10日にこんなことがありました。ずっと忘れていたんですけども、先日発見して、ああこんなことがあったんだとびっくりしたんですけれども、その日2020年の1月ですから、まだ新型コロナが流行する前の話であります。その日は金曜日の祈祷会の時でした。祈祷会の時に私たち祈るわけですけれども、私いつもこの講壇の前に膝をかがめて祈るんです。その日もいろんな困難を覚えながら膝をかがめてこの場所で祈っていました。祈りの不思議なところは、祈っている時に神様が現れるっていうことがよくあるわけです。その日突然一つの御言葉がふっと浮かんできたんです。それはどういう御言葉かと言いますと、あなたの臨在が一緒でないなら行かせないでくださいという御言葉なんです。突然その言葉が浮かんできてですね、どこだったかなと、あ、出エジプト記の箇所かな、モーセのあの箇所かなということで、こう祈りながらですね、こう聖書を開いてその箇所を探したんです。そしたら見つけたんです。出エジプト記の33章15節だったんです。で、私はその箇所を読み直して黙想して祈りの時間ですから祈っておりました。神様、モーセが祈ったように、あなたがご一緒でなければどうすることもできませんし意味もありません。そのように祈っていたら、ちょうどその前の14節の御言葉が私の心に迫ってきたんです。こういう箇所です。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。皆様、聞いたことある箇所だと思いませんが、今年の年間聖句であります。私もずっとそんなことが起こったことをすっかり忘れていたんですけれども、メッセージ訳ですとこの箇所こういうふうに訳してるんです。私の臨在があなたと共に行く。 My presence will go with you。 私が最後まで旅を見届けよう。 I'll see the journey to the end。 私が最後まであなたの旅路を見届けようと。イエス様はおっしゃられました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。謙遜に自分の足りなさを認め、私は神様が必要なんだと膝をかがめ祈り求める者と共にイエス・キリストはおられます。最後まで、世の終わりまで、生ける神様の臨在がいつも共にあるというんです。私の臨在があなたと共に行く。私が最後まで旅を 見届けようとおっしゃられる方と共にある人生、これが本当に祝福された人生であります。ジョン・ウェスレーという伝道者がその生涯の最後に語った言葉はこれでした。最も素晴らしいことは神が私たちと共にいてくださることだ。最も素晴らしいこと、 The best of all is God is with us。 神様が私たちと共にいてくださること、これが本当の祝福であります。今日注目していただきたいのは2節であります。67編の2節、このように書いてあります。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。知られるためと書いてありますように、神様の祝福は神様が今も生きて働いておられるということを全ての人が知るためにあるというんです。神様は旧約聖書のイスラエルだけの王、イスラエルだけの羊飼いだったわけではありません。イスラエルの民を治め導かれたように、全ての人を治め導かれるお方であります。イスラエルの人々は祝福となるために祝福されたんです。そして同じようにイエス・キリストを信じるキリスト者も祝福となるために祝福されたんです。ですから2節をリビングバイブルではこんな風に訳しているんです。スクリーンに映りますのでご一緒にお願いしたいと思います。2節、リビングバイブルでご一緒にお願いします。はい。私たちを世界に送り出し、神の救いの力と全人類への永遠のご計画とを知らせて回らせてください。アメン。今回私はこのリビングバイブルの訳ですね、この祈りにすごくチャレンジされたんです。もう本当に感動してですね、書斎で何度も祈ったんです。神様、この私を世界に送り出して、神様の救いの力と全人類への永遠のご計画と知らせて回らせてください。この地上にはまだイエス様のことを知らない人たくさんいます。しもべを世界へ送り出して、一人でも多くの人が神様の救いの力と全人類への永遠のご計画と知らせて回らせてください。祈った後にふとフェイスブックをちょっと開いていたんですけれども、そしたら知り合いの牧師先生がフェイスブックで東京都心伝道を始めますという、そういう投稿をしているのようなんです。この先生こんなことしてたんだと思って驚いたということも一つなんですけれども、なんと読んでいましたらですね、4年ほど前から銀座のホテルなどを借りながら礼拝を始めていたんだっていうんです。で、今回ビルの3階を借りて礼拝を開始しますっていうんです。それだけでもすごいびっくりしたんですけれども、でそれで、まあ、その場所を借りるのに銀行にお金を振り込む手続きをしていたら、バッハのオルガン曲目覚めよと呼ぶ声が支店のバックグラウンドミュージックとして流れてきたっていうんです。でこの先生、そのフェイスブックの投稿でこういうふうに書いてたんです。これバッハの目覚めよと呼ぶ声というこの曲はですね、マタイ25章の愚かな娘と賢い娘の例えから作られた歌で、原曲は1599年にペスト感染のただ中でフィリップ・ニコライが記した歌詞です。その一番の歌詞には、 真夜中とは花婿イエスが現れる時であると歌われる部分があります。感染爆発のただ中で真夜中とはイエスがこの世界に現れるのを期待する時であると歌われるのです。それは再臨待望と同時にキリストが一人一人の中に住んでくださる新しい時代の到来をも意味します。私たちの人生にも暗闇と思える時期が必ず訪れます。しかしそれは何かの新しいことの芽生えの時でもあります。人は苦しみに遭わない限り自分の生き方を変えようともしませんし、真の意味での救いを求めようともしません。東京都心伝道をされるという話を読んで、もうそれだけでもなんか心熱くさせられていたんですけれども、でもそれだけでなくですね、この言葉、真夜中とは花婿イエスが現れる時であるという、この言葉にすごく励まされたんです。暗闇と思える時期というのは何かの新しいことの芽生えの時でもありますと。この終わりの時代にあって、私たちも一人でも多くの人がイエス・キリストを知ることができるように、心新たに主の業に励んでいきたいと願います。アメン。今日の週報に新しい命の言葉5月号を挟ませていただきました。読むのは後で読んでいただきたいんですけれども、ちょっとだけ開いていただきたいのはですね、後ろの方ですが24ページを開いていただきますと、有名な人が、よくご存知の人が文章を書いているのが見えると思うんですが、まあ、妻が寄稿しているわけでありますけれども、私が新型コロナに罹患して重症化した時の話を書いております。後でゆっくりと読んでいただきたいと思うんですが、今皆様にもお祈りしていただいておりますけれども、リラの塚田先生が入院されておられます。先日塚田先生からメールが届きまして、あ、メールを書くぐらい元気になられたんだなと感謝しています。続けてお祈りしていただきたいんですけれども、そしたらそのメールの中で塚田先生のお母様がこの文章を読んでとても励まされましたと、そういうふうに書かれてたんです。いかがでしょうか。私たちは祝福となるために祝福されたんです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。神様の臨在とともに前進していきましょう。アメン。お祈りします。